狐という話は随分、昔からの話でございまして、この頃はあんまり、みんなやりませんので、狐ということは、化かすということが、まあ、狐なんでございますね。だから朝ぼんやり帰ってきて、どうしたんだね、ゆうべはお前さん、心配してたよ、どこ行ってたの。どこ行ってたんだか分かんないんだよ、帰りに何だか変とこになったと思ったらね、気がついたら夜が明けてやるのよ。じゃあ狐に化かされたんだね、そうなんだって言ってね、どうかすると帰りにご婦人のとこかなんか寄っちまって泊まっちゃったりなんかして、朝ぼんやり帰ってきて、ゆうべどこ行ったんだい。どこ行ったか分かんないんだよ、あんた帰りに変なこの家になったと思ったらね、気がついたらね、腹っぱに寝てやるのよ、狐に化かされたんだね、そうなんだって女房化かしちゃったよな、ね、このあるもんでございますね。それでこの狐というのは昔流行ったやっぱし、掛け事の一つでございます。狐っていうのはね、掛け事においてはまずちょぼ一、一つのサイコロでやるのをちょぼ一と言いまして、二つでやるのを長半と言いまして、三つで遊ぶのをこれを狐と言います。でどうして狐だてとね、こう紙なら紙へその字が書いたんですな、サイコロの目と同じ字が一つ二つ3、4、5、6と、そのうちどれでも自分が6なら6に金を張るってと勝負と開けて3つの際のうち6が出てると、その6に張った人につく、その代わりに2に張った人が取られちまうと、こういうんで、それを狐って言うんですな。6に自分が入って張っとくってと見ているものが、あその6を2の方へ俺は担いちゃうじゃねえかって言うから2の方へ持ってきてと、そいつはなんだ、 C 直してくれ俺に言ってんで、しまいに誰が自分の銭を持ってっちゃったんだか分からなくなっちまいますね。そういうためにこれを狐と言って、大変人の足で儲けたりなんかすることがあるのを狐と言います。そしてそういうものはまあ商売人ですな、白と出ないものはそのサイコロの因果を持ってたもんですな。その象牙だのな、みんないろんなのを持ってた。でこれを、人のところじゃそういうことは言えませんからね、一緒に行こうと「おう、コツ持ってきたかい」こう言ってると「おう、持ってきたよ」。どうしてコツってんだろうと。このコツというのはね、昔あの千住をコツと言いまして、あそこに条例がありましてね、その千住をどうしてコツって言うと、あそこでは小木場がありましたために、そのあそこでその後に一が立ったりなんかして、なんか掘るときっと人間の骨が出てきた。で骨でこしらえたもんだから、これをコツと言ったもんですな。それでまた、あいつをサイコロというサイというね、コツのサイなんで、それは子供の牛やなんかがすごろくをすんな泥でね、曲がってたり、よくその目が描いたのが、消えちゃったりなんかするのは、ね、ああいうのはそうでないんでありまして、何商売でもいろいろございますけれど、昔は寄席でもってくじを売った。そういう自分にやっぱりそういう掛け事があったんだな。掛け事じゃない、これ前座が自分の小遣いに、師匠のところで打ち弟子をして働いておりますから小遣いにやったんですから、くじをこしらえまして、そして、中入り休憩の時にお客の方に出てって、すみませんけども一つ、私の小遣いになるんですが、くじを一つ買っていただきたいんですが、こういう金華島の鯛と仏様といろんなものが出ておりま、当たったお方に差し上げるんだからさ、どうか一つってね、どうも全然買ってくれってやるってと、客の方だってやったわけにいかないから、ああそうかい、買ってやるよ、いくらでもない金ですから、へいついついして大概当たらないんですな。どうかすると当たるのは、当たったよ、あそうですか、 どうもお渡りになりました。へえ、金華島の鯛と仏様何でもあるんですかな、お持ちになりますか。お持ちにならなければ私大変助かるんですがな。どうも前座にこう言われるとそいつ持っていくわけにいかないから、あ、いいよお目にやるよ、どうもありがとう。だからのべつその鯛と仏様が出て、だからもう鯛なんで金華島なんですか、のべつあるからもう鯛、のこけらなんてなくなっちゃったよなんですな、仏様の顔がのっぺらぽんになっちゃったよなんか、そういうのをまたそいつを、自分の小遣いにするんでございました。その頃は今でもそうですけども、まあその自分の話し方というものはやはりどうにかなるまでの苦労といったら大抵のもんじゃありませんな。弟子にしてくださいって行くと、ああ、お前飯を好きかい、え、ご飯好きかい、それは食べますよ、じゃあダメだよ。飯が好きじゃ話し方にはなるねよ。あ、そうですか。うん、何でもちょいっとでも何か食べてそーっと生きてなきゃダメですよ、おめえ。そうですか。死ぬ一歩手前まで行って、つまりなんですな、もう一つでもって参っちゃうってとこまで行って我慢をして辛抱するんですが、こいつはなできません。え、もうその頃はそうです。ああ、もうね、私たちも若い自分にはそうなんですな。お客様の来るお足の取れるとこ以外やってくれない。みんな遠いね、戦時のどこだとかね、なんだかわけのわからない遠い寄せへやられるんです。お客さんが少ねえ、お客が7人で楽屋が13人だ。楽屋の方が多かったりなんかするんですからな。そういうんじゃとてもやっちゃいかれませんけども、好きはそれをしょうがないんで辛抱をする。で我々なんぞ三度のものをマスクに食ったことはありません。それでも好きだからそいつに取り付いて、私下屋におりましてね、青山やなんかにね、みんな歩いていくんですからな、うん、朝早く起きるってえと何か食べなきゃなんねえから、寝ていれば腹に減ったんだってわからねえからってんで、なったか寝坊してんですね。それで起きて、その頃丸さんといううどん屋がありましてね、そこでもって大きな丼にうどんがいっぱい入ってて一銭なんですよね。そのうどん一杯食う気になるんだ、あ、実にいつだって腹が、すかないことありませんね。そういうような具合になるもんです。まして江戸時代のその頃、作者というものがありまして、その作者の、書いたものを、落語家が、自分でやる。だから作者は縁の下の力持ちになっちゃう。菅良斎の弟子に良介って男がいる。考えてみるってえとバカバカしい。自分が話をこしらえて向こうにお足を余計取られて、こりゃあ話し家の方がいいやってんで、そういうことに決めちまった。その頃中橋に三代話の名人と言われた三笑亭花楽という名人がおりました。そこ行って、一つ師匠、私も作者は嫌なんですがね、どうでしょう、私弟子にしていただきましょうか。それはよした方がいいぜ、だったって辛抱できないよ。いや、どんな苦労でもしますから一つお弟子にしてください、そういう覚悟はつきゃいいけどもな、全然弟子になった。弟子になったがなるほどなってみるってえと、まあ客の来るとこになんじゃいかねえ、みんなバスへばかり歩いて、それじゃやっちゃいかれない。話をするったって何か食ってなきゃ声なんて出やしませんからな。それじゃあ何か内職かなんかしてその方で、どうにかやろうと思えば、そういうことはさせない、それが分かれ首です。下人がべらぼめ内職なんてしてそれでもってやっていくなんて、そんなやつあるかい。何か食いてえと思ったら一生懸命修行しろな、そんなもんをして懐に銭が減ったら何もならないぞなんて言われるから何もできない。もう指示ふらふらふらふら片付きガラスみたいに腹ばかり減らして、その辛くの弟子になった良介という男は今戸に住まいがあります。 今戸におりましてね、内緒でもって近所の今戸の狐の泥の狐へこの彩色をするのを自分がやりだした。器用な男ですからね。これでもってあがらいがついて人には内緒で、ですから昼間は、表と裏閉めちゃって、隙窓の明かりでもって一生懸命この彩色をして、それで知らん顔して人の前に行く。ただちょっと前座ぐらいには用があった時になんだけど、こんなことやってんだよってぐらいのこと言っとくけども、あとは言わない。内緒でもってこの彩色、狐の顔を描いたり彩色をして、そうするとこの凌介の筋向こうに駒物屋さんがいて、しょうゆ駒物で方々へ駒物をしょって持ってって、これを商いをする人なの。一人もんなの。一人もんだから寂しいから、こっちの城来へ遊びに行く。遊びに行ってると自分の飼いなじんでる女が、この駒物屋さんが大変親切なんで、ねえちょいと、私ね年が明けんのよ、だけどもお山様の診断で行くとこがないってきてんのさ。え、お前さ、私の体引き取ってくんないか。え、本当かおい。え、わあ苦しいよ。いいと思うね、お前さんとならってんで、年が明けてこの駒物屋と一緒になった。そうすると亭主が小駒物屋に出かけると、あと一生懸命に働いて洗濯はするのにきれいにしている。そういうもんの上がりというものはなかなか朝早く起きたりなんかしませんな。朝なんていくら起こしたって起きないですね。飯を炊いてくれよ。いやだよ、おままなんだくらいならお前さんのとこ来ないよ、なんてなことに多いの。それをこのその花魁から上がったこの駒物屋の女房というものはとっても働く、実に泥酔の蓮と言ってもいい、イサゴの中の小金、近所のおかみさんの評判がいい。ねえちょいと、え、なんとかあの駒物屋さんなんだね、おかみさんに当たったね。当たったってお前さ、あんなね偉いのないよ、全くだね。元お前さん骨にいたんだよ、骨にいてね、年が明けてきたんです。でおかみさんになったのさ、ね、じゃあお前さん、あの人、何は骨の才だね。そう、骨の才、骨の才ってものもいいもんだね、働いてそんなのばかりいないよ。噂して骨の才、骨の才、その骨の才なるものが、亭主が商いに行った後、方々を掃除をして洗濯をして2回こう干して、そして前掛けで手を拭きながらひょいっと下を見ると、ちょうど 窓の上になってて、凌介をふっと見ると敷窓の明かりで一生懸命狐の彩色をして、まあ凌介さんちて表にちっとも出ないと思ったら、あら、あんな内職してんだよ。いいね、綺麗でね。私もうちの人にばい働かしとくのはね、義理があるからね、私のあの内職やらしてもらおうかしら。陽介さん、陽介さん、へい、へい、今来ますよ。すっかり片付けちまって。そう、ごめんなさい。ねえ、陽介さん。え、お前さん、いいことやってんのね。何をです。何をですったって、キツネの差し切ってんじゃないかさ。キツネの顔描いてなんかして。おしょなんてやらしませんよ。私話し方もの。だって私は見たよ。敷窓から。え、よかったね、どうも。実はね、やりきれないんでね、これをやってんですけども、世間にごく内緒なんですよ。わかるとクビになっちゃうんだろう。黙ってる人はいいよ、そんなこと構わないの。私もそれやりたいと思ってんだけどね、お前さん私教えてくんない。だからしないよ、いいからさ、え、お願いだよ。教えない、教えなきゃ喋るよ、そっと言って、しょうがねえな、どうも仕方がねえから、凌介がその彩色をその向こうの駒物屋の女房に教えるってえと、亭主のために働こうと思うから一生懸命、しまいには凌介と同じように狐の顔を描いてなんかするようになって、棚から直に仕事をもらっちゃ、その狐の彩色をしている。凌介もして向こう前でもってこの狐の彩色をしております。その頃三笑亭唐九のうちは 中橋におりまして、楽屋ではこの歌楽を中橋の師匠と呼んでいたもんでございます。師匠の供をして帰ってきて、この前座がすっかり掃除をして、師匠のご飯を食べるばかりにして、そして、酒の相手やなんかして機嫌を取って、寝床も取った。で師匠を寝かしてしまって、初めて自分の体になる。疲れたと思った時に一番楽しみなのは、寄席でくじを売って、もらった金が田元に入って、これが勘定をするの、これを一つの楽しみで、今日はいくら、売れたなと思って、くじを売った金をチャリンチャリンチャリンと勘定して、さーっと雨が降ってきた。深楽のノック下に飛び込んできたのは近所のヤクザの下回りでございまして、どうだな、よく降りゃんな、ろくなことはねえ、こうなってくるって言ってな、勝負すりゃ取られるし、帰りに雨に降られて、これで転びゃせやねや、めっぺえだ、この頃のどうも 目と出ねえなんてねえな、本当に蝶とありゃ半島出やがし、半島とありゃ蝶と出やがし、いやましいから蝶と半島両方あったらサイコロが重なっちまえ。てんてんに取られたよ、もう。やかんで打てたタコで手も足も出ねえってな、これだね。使い込んだ鉄瓶で金気がなしてきてやん。明日からどうしようかな。おう、この家は辛くのうちの。いい家になってやんな。芸人もこのくらいになると大したもんだな。八丁嵐って人気なんだな。チャリンチャリンチャリンチャリン、あ、やってや、客かなんか引っ張り込んでうちでやってんだな。何やってやんだな、長半かな、長半じゃねえな、拾ったな、ちょぼいじってもなきゃ、あ、キツネだ。キツネはこの頃素人のとこバカに流行ってるっていうか、キツネって明日の朝一つちょっと辛くに掛け合ってみてやろうかな。おはよう、前座さん。どうも、おはようございます。掃除会、今ここでちょっと入って水まいたと。どうだい、師匠起きてるかい。もう起きてるんです。うわ、俺ちょっと唐草に焼いてんだがね、お前ちょっと取り付いてくんねえか。へえ、許します。あの、おそら、あ、なんだい、あの今ね、若い人でもって目のギョッとした人で、あんまり何の人じゃないんですかね、今度師匠に会いたいって言うんです。唐草にちょっと会いたいとこう言うんです。それでどうしたい、表に待たしてるんです。表に待たしてある。なぜうち入れない、なぜ表に待たしてくるんだ。カラクって名前を言われりゃね、お客様だよ。私が普段そう言ってるじゃないかな。私たちはお客様だなってこうやってんの。神棚見なさい、神棚を。御客大明神として祀ってある。朝晩お客様に間違いのないようにと手を合わせてる、こうやって。なんで外に待たしてる。なぜ客前に通さない。言ってとしな。そんな了見ならお前いつまで前座してんだよ。どうぞ、こちらへ。おい。タバコ、お茶いいよ。そうかい。すまねえな、どうも。いい家だな。不審がいいやな。客間がいいか。素敵だね。すっかり掃除が行き届いちゃう。 らしょうがねえな、どん。え？ドドイスタバコで粉粉ってきてやる。飲むじゃん。一つ、しょうがねえから。玉特数でも知ってやれ。タバトクスのはうめえや。香ばしいね。芋の皮が入ってやったね。おもっとこっち、よいしょ、こっち来た。どうも、おはようございます。お待たせいたしまして、うわー、どうも困るんだよ、朝っぱらからね、すまねえね、どうもね。なんということでしょうか。うん、まあいいや、師匠。師匠の人気は大変なもんだね。驚いたね。三代話聞きたいに、お前さん名人だよ。うん。こんなこと言っちゃ悪いけどもね、師匠。俺はこのとこね、すっかり捉えちゃって、どうにもしようにしよう。格好がつかねえんだよね。一ついくらか教えてもらってんだな。え、うん、いや、いいんだよ、やってんのは狐だろ。え、構わないよ、そりゃ。だけどさ、いくらか何してもらえてんだかね。え、なんです、兄さん、なんか間違えてんじゃありませんか。私どもではそういうその掛け事なんてものやっちゃいません。へえ、弟子にもそう言ったって、そんなこともすればうちが起きません。他のご相談ならなりますが、そういうようなご相談じゃ辛くはできません。ごめんなさい。おう辛くさん、おう、ま、いっちゃいちゃしょうがねえじゃねえかな。そんなことはわからねえ耳じゃねえよ。はい、ってやんで、とに。よくも俺になんだな、天井見させやがったな。おう、覚えてろ、トニー。誰だと思ってやんで。じゃあ知ってるんだ、できてんな。できてるからできてるってんだよ。誰だそこ覗いてやんな。こっち入れ。へっ。変わり合いまして。何言ってやんの。おめえなんだい。私は辛くの弟子で、野楽と申します。野楽？ぬらぷらしてやら。おう、ついな、キツネができてんの知ってて俺は来たんだよ。ついなよ、もう一度言ってくれ。ちゃんと分かってんだ、キツネができてんの。キツネなんてできちゃいませんよ、私どもでは。キツネ探してんですか。そうよ、全の音がしてら。ああ、夜遅くですか。あれ、私がくじを打った場所を勘定してたんです。狐の弟子がうちはやかましくて、狐の弟子ってんのはごく内緒ですがね、今戸にね、凌介ってなります。そこ行きゃいつも狐ができてますよ。本当かよ。そうかい、じゃあ思い違いだ。師匠によろしく言ってってくれ。どこだよ今戸の。荒物屋と、魚屋の裏だって、左側だな。ありがて、儲かったらまた何だ、安くでも通すからな。善座さん、一生懸命にやんな。なあ、おめえは真一になるってには後ろ幕ぐらい俺はなんとかするよ。ごめんよ。ああ、犬も歩けば棒に当たるで、四十九年できてるとこうせやん。ありがていいじゃねえかな。ここの裏だな。あ、ここだ。ちょっと、おう、凌介さん、凌介さん、どうなんだな、どうなんだ、なんでもねえんだよ、なんでもねえんだよ。ちょっとね、中林の師匠のとこから頼まれてきたんだ、ちょっと開けてくれないか。よしよし、ただいま。いいよ、いいんだ、いいんだよ、急がなくていいんだよ、心配することはねえんだよ、バタバタすることはねえやろ。なんだ、ちょっとお待ちなさい。どうぞ。凌介なんてのはおめえかい。そうです、おめえんとこじゃ狐ができてんな。
口で。
え？うせえ。こっちは聞いてきたんだよ。おい、下手隠すとためにならねえよ。できてないできてる言ったらいいじゃねえか。できてねえってんなら本ごめよ。いえ。じゃあすいませんか。これは一つ内緒にしてさ。
内緒にするよ。こんなとっぺらにおめえすごくのおめえ。
できてんだろ。つい苦しいもんですから。だっだって苦しいからやるんだ。ああ、どうだいこの裏いくらかいいかい。ようやっと顔が揃うようになりまして、顔が揃うようになら大変なもんだぞおめえ。そうか、どんなのができんだい。金張りに銀張りなんです。大したもんだね。そうか、どうだい一つ俺にどうだ頼むんだね。普通俺にいくらかこしらえてもらえてんだがね、こしらえ、少しじゃダメでございます。まとまってんなら
結構だね。まとまってなんか。
どこでできてんだい。あの奥の戸棚の中にできた。へえ、戸棚の中で好きだな、みんな。戸棚からドンとくと向こうが岩洞になって向こうに座敷がある。いや、戸棚の中なんです。ちょっと俺に見せてくんな。どうか、ご覧して、大丈夫で、壊しちゃひねえから。壊されちゃ大変だ。壊しちゃひねえってんだよ。どうぞこちらへ。今よっ、これなんだ、顔がいい方ですな。これが銀針で、これが金針なんでございますから、こう揃っておりますんでね。
なんだよこりゃ。
キスが出てこない。何を言ってやんだよ、マヌケめ。こんな泥のキスで来たんじゃねえや。今度まで俺を探してんだな。コツのサイだ。あ、コツのサイならお向こうのおかみさんでございます。